Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ. Tokyo DJ.
どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント@東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、最近あったことですが、はい、前回、はい、アマちゃんが私に質問してくださっていた、はい、渋谷にありますビオレッタの箱の、はい、新しいドリンクメニュー、
おー、
はい、3つほど私考案しまして、
これめっちゃ知りたかったんですよ。
え、
はい、
あの
この間の、はい、ビオレッタで DJ 部のイベント、はい、ソリッド無事開催しましたけど、
はい、
その日も散々飲んでて、
はい
はい、やっぱ美味しいなと思って。
あ、本当ですか、
はい、
何を飲んでました。
僕はやっぱクラフトコーラが好きですね。
そうですか、
はい、コーラじゃないのにコーラっていう。
あ、そうなんですよ、はい、じゃあちょっと簡単に、なんですかね、名前とあとどういうものを使ってるかっていうのをちょっと説明したいと思うんですけど、
はい、
まずピーチティークーラーというのとザクロマティーニソーダ、あとピムズクラフトコーラという3つの3種類の、
はい、
カクテルをですね、私の方がオリジナルで考案して。
すごいですね。
はい、
元やっぱバーテンやからですか。
そうですね、なんかあの、はい、オーナーの森さんがなんかオリジナルカクテル欲しいんだよねって言われたんで、
はい、
勝手に私が3つほど作りまして、これでどうでしょうっていう風に言ったら、
じゃあそれで、すごい仕事してますよねなんか、
はい、それでって感じで、は
い、素晴らしい、
はい、この、 あの3つのメニューなんですけど、はい、実は家で結構あのお酒を作ってまして、
はい、
あのツイッターとかによく私家でこんなの作ってますとかってあげてた時期があって、
はい、
であのオーソドックスなカクテルのレシピにプラスアルファ何を足せばもっと美味しくなるかなっていうのを結構やってたんですよ。でピーチティークーラーは、ウイスキーが45ミリで、はい、ピーチリキュールが15ミリ入ってます。でそれにちょっと甘さが足りないんでシロップ、まあ、1ティースプーン入れて、
はい、
辛口ジンジャーエールを30ミリリットル、あとアイスティーを入れてるんです
よ、
なんでちょっとピーチティーっぽい感じになるじゃないですか。ピーチリキュールとアイスティーが入ってるんで、
はい
はい、で、まあ、最後にレモンの皮を絞って香り付けしてくださいみたいなことを、森さんにお願いしてます、
はい
はい、で次にザクロマティーニソーダなんですけど、マティーニってすごい有名なカクテルがあると思うんですが、はい、あの
結構強めのやつですよね、
はい
はい、
ザクロジュースを使ってちょっとフルーティーにしたのがあります。ウォッカが10ミリでクアントロが10ミリ、あとザクロジュース20ミリにレモンジュース15ミリ、これにソーダを足してます、
は
い、なので結構フルーティーな感じになってると思います、
はい、
ザクロとレモンなんでちょっとなんですかね、酸っぱい、
はい
はい、感じに、クワントロはちょっと甘いので、
はい
はい、飲みやすい、女性がこうなんかグビグビ飲めちゃう感じにしました。でこれは、はい、実はあのグラスの縁に塩をつけて提供してるんですけど、
はい、
あのマティーニってあのグラフの縁に塩をつけてるじゃないですか、
はい
はい、でそれであのザクロマティーニソーダっていう名前にしてます、
はい、いいです。僕あの塩めっちゃ好きなんですよ。
塩ってお酒飲んでるとやっぱ舐めたくなりません、
はい、いやめっちゃ好きなんですよ。結構たっぷりつけてくれるお店とかめっちゃ好きです。
あ、いいですね、
はい、ちょっと粗めの塩とかね。
私この間森さんにちょっと塩つけすぎですって怒ったんですけど、
はい、あれ
言わない方がよかったですか。
あ、わかんないです、わかんないです。どこまでつけすぎなのかわかんないです
けど、つけすぎじゃないですか、しょっぱすぎないですかねとか言ってたんですけど、
はい、
そういうの、そういう人もいるんですね、
はい
はい、で最後にアマちゃんがお気に入りのピムズクラフトコーラなんですけど、はい、ピムズリキュールっていうのがあります。あ、
これリキュールなんですね、
はい、なのでピムズクラフトコーラっていう名前してますけど、
はい、
ピムズってなんかカシスみたいな、なんか感じの味で、はい、あのすごくこうプルーンみたいな感じっていうんですね、
はい
はい、あ、濃厚な味のリキュールです。これを30ミリと、あとレモンジュース15ミリ、これを辛口ジンジャーエールで満たすと、クラフトコーラの味になるっていうのに気づいたんですよ、私家でやってて。
これはあの発明したってことですか。
そうなんです。なんかあのピムズリキュールをどうやって美味しく飲もうかなと思って、はい、あのリキュールのこうボトルの後ろに飲み方みたいにいろいろ書いてあったんで、
はい、
多分ここからずれなければまずくはならないだろうと思ったんで、プラスなんかいろんなことやってたんですけど、ソーダ出してみたりとか、はい、トニック出してみたりとか、 したらなんかこの組み合わせはこれなんかクラフトコーラみたいな味するなと思いまして、
はいはい、
コーラじゃなくてクラフトコーラなんですね。なんかちょっとオーガニックな感じの、は
い、あ、これあの辛口ジンジャーエールがいい感じなんですよ。このちょっと辛さが
嬉しいですね、はい、これも結構グビグビいけちゃうやつなんで、もし、はいはい、渋谷のビオレッタに行くことがありましたらピーチティークーラー、あとザクロマティーニソーダ、ビムズクラフトコーラの3種類はキットカット考案ということで、ぜひ一度試していただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。なんかね、あのどういうのを使ってるのか知りたいっておまちゃんが言ってたんで、今日はメモを取ってきました。
ちょっとこれ物質で作れるようになりたいですね、
はい、あのご依頼いただければ、はい、DJ 部オリジナルカクテルも考案します。
ちょっとやりましょう、
はい、そういうの
好きなん
で、はいはい、
ちょっとバーカンというか棚をね早く作りたいんですけど、はい、ずっと工事中で。
そうですね、はいはい、ぜひあのキットカットのこのカクテルを飲んで、あのもうちょっと塩が多い方がいいとか、はい、なんかアドバイスがあればあのアットマーク東京 DJ LINE 公式アカウントでお待ちしております。はい、はい、ということで、はい、本日のテーマにいきたいと思います。はい、本日のテーマは前回、その1をやりましたエレクトロニカ音楽室ということで、
はい、はい、エレクトロニカやりましたね、
前回ね、はいはい、ちょっと歴史まではいけなかったんですけど、どんな音楽かとかどういう定義ですか、はい、みたいなお話を、1の方でしております。
はい、
多分3つか4つぐらい前の回で紹介してますので、もしあのご視聴してない方はですね、まず1から聞いていただければなと思います。はい、ではまずちょっとざっとですね、エレクトロニカって何ぞやということなので、はい、3曲ほど、タイプの違うエレクトロニカを持ってきました。こちら聞いてみましょう。はい、こちらモジュール3のアルバノートという曲です。なんかエラー音みたいなのがちょっと入ってきて、
はい、
ビーみたいな、ビビーみたいな感じで、
そうですね、なんかもうこのふわーんって言ってる音がもうちょっと最近流行りのドローンミュージックを彷彿とさせる感じがあって、
あ、いいですね、
はい、
なんか最近 DJ 部でもドローンミュージックやってる方がいたりとか、
はい、
私も結構チルアウトな感じが好きだったりして、なんかダンスミュージックからみんなちょっと外れてきて、はい、なんかリスニング系に行ってません？
そうなんですよね、はい、ちょっと脱線しますけど、はい、今日僕ちょっと動画編集やってる会社さんところ行ってきたんですよ、
はい、
そしたら、まあ、ちょっとなんか意気投合してそこの話してたら、
はい、
最近ノイズ系とかドローン系聞いてるんですよねってその人言ってて、タイムリーすぎて、もうなんかやっぱ流行ってんのかなと思って、で DJ 部もねあのテクノやってたのに急に
アンビエントやります、大体流行りません？
いやこれやっぱね、キットカット先生の嗅覚の素晴らしさなんじゃないでしょうか。
たまごっちを流行る前に買ってたんですよ私は、
そういうタイプ、
誰も持ってない時に初期版を買ってたんですよ、何の情報もないのに、これ絶対流行るだろうと思って、
すごいですね、やっぱり
3つぐらい、
3つも、
そしたらすごい高額取引されてて、
うわー、
はい、という時代もありました。なんか、はい、ちょっとスピリチュアル好きじゃないですか、
はい、
第六感はある気がしてるんです
ね、いやあるんじゃないですかね、はい、
はいということで、
はいはい、
戻りますが、
しましたけど、
はい、モジュール3さんをこういうちょっとなんかエラー音っていうんですかね、
はい、
ちょっと数学的な音楽ですね、はい、
そうですね、
はい、じゃあ次行きたいと思います。
はい、
次はフェンネスツのエンドレスサマーという曲です。
いわゆるノイズ系っぽい感じ。
そうですね、
はい、なんかねその動画の会社さんは、はい、そのなぜノイズかっていうと作業にはか、作業はかどるらしいですよ、
あのおうち時間が増えて、は
い、作業用 BGM として活用されていると。
あ、
はい、
これは新しい DJ が必要なんじゃないでしょうか。
ねえ、
おうちの作業効率化に特化した DJ とかって、はいはい、ドローミュージックの方が、
ねね、
ちょっとチャンネル配信やってもらったりとか、は
い、それこそね、なんかちゃんと聞き流せるように違和感のないミックスとかができるといいですよね。
そうですね、はい、やっぱあの YouTube にあるチルホップとかですね、はい、あのジャージーヒップホップのチャンネルってずっと24時間オンラインじゃないですか、
はいはい、
あれとかって結構家にいる時間聞き続けてる人多いと思うんですよ、
はい、
誰のアーティストだからとかっていうことじゃなくて、うん、生活の一部として垂れ流しで聞いていたいみたいな、
はい、
そういうなんか傾向が今後出てきそうですね、はい、リスニングの傾向として、ね、
はい、
なんか深い話になってきましたが、はい、そして最後にもう一つ挙げられますか、はい、これはもう有名なビョークさんの曲なんですけど、コクーンという曲ですね。
ビョーク先生もよく、まあ、特になんかエレクトロニカ系だと代表的なアーティストなんじゃないですか。
そうですね、
はい、
なんかエレクトロニカが好きじゃなくてもビョークの名前は聞いた
ことが、まあ、聞きやすいと思いますよね、はい、比較的、ま
あ、歌声が入ってるので、ね、
はい、
はいはいはい、ということでエレクトロニカを、まあ、もう一回おさらいしたいと思うんですが、エレクトロニカは電子音楽や電子音楽に影響を受けている音楽全般を包括的に表す言葉だそうです。名前の由来ははっきりしていないんですが、言葉の使用自体はイギリスのエレクトロニックロックバンドであるリパブリカを表現するために、1990年代頃に雑誌が、作った言葉だそうです。
はい、
はい、まあ、こういうこのアーティストのこういう感じはこういう、ジャンルですよっていうのを、
そうですね、
まあ、雑誌が定義した
なんか、ね、
ということですね。
あの EDM も雑誌とかなんかメディア、はい、メディアで作り出されたみたいな、結構そういうねジャンルの呼びになって、やっぱなんかこうね定義したいっていうのありますよね。
やっぱり最初にこう音楽作った人ってこれはこうだっていう風にして作ってることってそんなにないと思うんですよ。既存のジャンルの2つを混ぜましたってことはあっても、
はい、
なんか新しい音楽を作った時にそれを定義するのはそれに詳しい雑誌社とかあとレーベルがこれはこういうことでじゃあ今後打っていきましょうみたいなところでなんか固まっていく感じはします、
ね、そうですね。なんかやっぱ自分で言うのはなんかあんまりなんかこうスマートではないというようなのもありますよね。誰かに言ってもらった方が、
はいはい、で1990年代の中頃、MTV とかあとは他のレコード会社はですね、エレクトロニカという言葉をそれほど包括的な言葉として用いていたわけではなく、現在ではビッグビートやケミカルブレイクなどと分類されているケミカルブラザーズ、プロデジーといった面々によって世に送り出された機械音楽を意味する言葉として使用していたそうなんですね。
はい、
はい、
じゃあ最初はもうちょっとなんか荒々しい感じのというかもっと派手な感じの雰囲気の曲をエレクトロニカって言ってたんですかね。
そうだと思います、はい、結構機械音楽生音と相反するもうデジタルっぽい音を指して言っていたんだと思うんですね、
はい、
コンピューターのエラー音とかそういうのを対応して、はい、まあ、実験音楽っぽい感じで、
はい
はい、あの音を奏でるアーティストさんの、まあ、作品とかをですねそういう風に言っていたということなんですけど、
はい、
現在ではこういったビョークとかダフトパンクマドンナなどの人気アーティストがですねこの手法を採用した曲を出したりとかしているので、はい、まあ、こうエレクトロニカのアーティストっていう括りだけではなくて、
うん、
まあ、他の人たちがそのジャンルの、まあ、良いところを取り入れて、はい、まあ、メジャーにこうエレクトロニカもなっていったという歴史があります。
はい、
はい、で、ダブ志向の強いダウンビートそしてトリップホップまでを含む幅広い音楽活動や音楽様式を表す言葉としても用いられているそうなんですね、
はい、
なので結構エレクトロニカって一言で言っても何を指すかっていうのは結構違いがあるのかなっていうのありましたね、
はい、
なんかネットでいろいろエレクトロニカ調べてるんですけど、
はい、
これは競技的にとかこれは抗議的にというのがあって、
はい、
はい、あと時代によっても捉え方が違うのでアーティストで説明するのが一番分かりやすいのかなこのジャンルはっていう感じがしました。
はい、
はい、で、発展の歴史なんですけれども先ほど90年代はそういった形で、まあ、名前が定義されて、はい、雑誌取り上げられるようになりまして、
はい、
2000年代以降になると大きく2つの意味で使用されるようになったそうです。で一つは、打ち込みを部分的に使用したクラブミュージックなどのジャンルを指すということと、
はい、
あともう一つはですねダンスミュージックではない神話系のジャンルを指すこと、
うん、
で2つの意味を持っていたそうです。
はい、
はい、でその ダンスミュージックじゃないという意味でのエレクトロニカが注目されたのはカットアップはグリッチという、手法が注目されたところですね。最初にかけた曲みたいにこうちょっとエラーっぽい音が入ってたりとか、はい、そういった手法をですね結構取り上げていたまあ、ジャンルがありまして、
はい
はい、そういったところで、まあ、ちょっと何ですかね、注目されたということです。
そうですよね、はい、だから結構その iTunes とかでざっくりの曲のジャンルみたいな表記だと、はい、なんか結構なダンスミュージックもエレクトロニカになってたりとか
して、なってますね、
はい、どっちやねんみたいな思ってたんですけど、はい、こうなんかね、講義と競技の意味で、
そうですね、私もそうでした、はい、エレクトロニカって結構いろんな曲についてるなって思ってて、はい、音的に言うのか、はい、背景的に言うのかで、はい、全く全然違う感じなのに、はい、全部エレクトロニカなんだ
みたいな、ね、
感じですね、
はい
はい、ちょっと意味が分かりました、
はい
はい、そして、コンピレーションシリーズが2000年前後に出てまして、
はい、
ちょっと下の曲を聴いてほしいんですけど、
はい
はい、クリックス&カッツというアルバム、はい、ちょっとこれコンピシリーズで何枚も出してたみたいなんですけど、はい、ミルプラトーというドイツのレコードレーベルがこの時期に取り上げていた音だそうです。
はい、
はい、なんかクリックス&カッツっていうのがもうそのまんまの感じですね。
そうですね、はい、
もうなんか切り張りして、あとクリック音っていうこう、
はい
はい、そのエレクトロニカの中ではこう瞬間的なノイズや電子音のことを指すんですけど、
はい
はい、まんまそういったものを特集したアルバムをリリース。
これはあれですね、はい、YouTube でフルでなんか上がってるんですね。
じゃあ聞きたい方はですね、 YouTube で、はい、ミルプラットをクリックス&カッツって検索すると結構ね、長時間の動画も上がっていたりしますので、
はい、
ゆっくり聞いてみてください。その動画の会社さんの方に教えてあげたらいいじゃないですか。
そうですね、
作業 BGM にとっても良さそうです。はい、そして、はい、エレクトロニカはソフトウェアとハードウェアの発達によってより緻密で複雑な音楽が作成できるようになっていきます。はい、そして、注目されたのは先ほども申し上げた通りクリック、グリッチ、カットアップという手法。こちらが、すごく、まあ、音楽界には、斬新なテクニックだったということで広がりを見せるようになっていきます。
はい、
はいはい、そしてですね、エレクトロニカ発展期2000年頃から2010年頃までのことを、ちょっと説明しますと、
はい、
それまでロック系のジャンルで活躍していたミュージシャンがエレクトロニカの要素を取り入れてアルバムを発売したことも、あったそうです。で、特にリズム面に関してはブレイクビーツをより複雑化させたブロークンビートと呼ばれるリズムを導入したり、拍子といった概念も放棄した曲も存在するという、はい、かなり自由な作風で、
はい、
このエレクトロニカが進んでいくということですね。
なんかブロークンビートは前に取り上げてましたよね、はい、
そうですね、
はい、
結構なんかこうジャンルっていう狭すぎちゃうのかなって気がしました。エレクトロニカは主に手法を使って、はいはい、他のジャンルの曲を作ることもあるじゃないですか、
はい、
でもこの手法を使ってるんでエレクトロニカですって言ってしまえばそうなってしまいますし、
はい、
そのなんか難しいなっていう感じがしました。
そうですね、調べて未だに僕はエレクトロニカとアンビエントの違いをまだ理解できてないので、はい、ちょっとその辺も探りたいですよね。そうですよね、
そのあたりの違い、はい、ちょっと調べてみてください、
はい
はい、そしてレディオヘッドって有名なアーティストさんがいると思うんですけど、はい、エレクトロニクスを大胆に取り入れたアルバムを発表したことや、さらに、そのリーダーのトム・ヨークがオウテカというアーティストを、愛聴していると発言したりとかですね、
はい
はい、このオウテカという方はですね、まあ、主にこうドローンミュージックとかあとエレクトロニカのアーティストなんですけど、
はい、
まあ、そういったこう有名な方が、曲に採用したり、あとはこういう音楽から自分のルーツあるよみたいなことを言うようになってですね、
はい
はい、とてもこうエレクトロニカは世に出ていくというか、まあ、ちょっと火がついていったということですね、はい、で、複雑なプログラミングやグリッチドローンといった手法を用いるんでかなり、まあ、技術的にはクロートよりというところですね。はい、
いや、なんかやっぱ前もちょっと言いましたけど、
はい、
この美術館 ぽさがすごい
出てますね。あ、そうですね。そして、成熟期2010年頃からですね、
はい、
こちらはですね、なんとヒップホップと融合を図ったことも実はあるそうですね。先ほど言った大手化というアーティストが、
はい、
ツアー時にマイアミを訪れ、ヒップホップ協会の人々と、交流を持ったのが最初だと言われているそうです。でこのマイアミシーンと呼ばれることもあるヒップホップの要素を取り入れたエレクトロニカはですね、大きな勢力を、つけていくわけですね。でその他クラシックミュージックにエレクトロニカを導入したりとかですね、ジャンルはかなり、広がっていったということです、はい、なんできっとアバちゃんがこれがエレクトロニカなのかって言ってるのは、
あ、
もう2010年頃のもの
かもしれないですね。確かに、ちょっと聞いてみましょうか、
はい、すい
ませ
ん
ね。ズーリッチ、
はい、はい、ズーリッチ、ズーリッチ、
はい、
2001、ずっとだともう爆発してるみたいな音となんかエラーノイズみたいな、
激しい。しかも曲のね時間が1分52秒と結構短めなんですよね、はい、エレクトロニカで結構長いイメージあるんで、
これ、はい、ウーマとかのでかいスピーカーでこの曲かけたらどうなるんだろうってすっごい気になります。かける人いないじゃないですか、
はい、頭おかしくない、
サウンドチェックでかけたい何ですかこれ、
引き込まれそうですよね、
ギャーって
、はい、
いつもこれでチェックしてるんですよ
これが一番スピーカー あの調子が分かるみたいな
、はい、一番分からなそうだけどはい、なんかこういった、ね、はい、すごいテクニックというか、もう何ですかね、はい、スピリットというかもう、
はい
はい、
でも作品もあれですよ、音の向こう側が、
あ、
静寂が待ってるんですよね。
キテレツさんがそろそろまた召喚してしまうかもしれません、ね、DJM レディオに、
はい
はいはい、この、まあ、クリック、グリッチ、カットアップといった手法ですね、
はい、
いわゆるダンスミュージックとしてのテクノやハウスといった電子音楽にも普及していきます。特にテクノ、はいはですね、その後シーン全体がクリックテクノ、まあ、ハウスもあるんですけど一色に染まったとも言われているそうです。はい、なんでなんでしょうね、最終的にやっぱりテクノハウスが全部吸収していくみたいな、はい、
まあなんですかね、ポピュラーになっていくというか、
フォーマット化されて、
そうです ですね、
取り入れやすくなった結果、
はい、
大衆音楽に取り入れて、
まあ、必ず大衆化していきますよ ね、
そうですね、
はい
はい、なのでもし皆さんが聴いている Spotify の曲のリストの中にも、
はい、
ルーツがエレクトロニカにある曲があるかもしれないので、もしエラー音が入ってたら、はい、ジャンルを確認してみてください。
なるほど
、はい
はい、
ということで今日は終わろうかなと思います。ちょっとねエレクトロニカ 1,2 やったんですけど、まだまだなんか深そうで、
そうですね、
これどこまでやったらいいのかみたいな、
掴み切れてないですよね。
もうタイトルどこから生まれたの、エレクトロニカ音楽史2なんですけど、はい、もうどこまでやればいいのエレクトロニカ音楽史3みたいな
結構あれですね、ネタが枯渇うんたらみたいな話ありましたけど、はい、だいぶこれがでなんか補充された感じありますよね。
そうですね、
はい、
あとはまあ前にもちょっと説明したかもしれないんですけど、クリックグリッチカットアップっていう手法についてももうちょっと詳しく、なんか DTM とかやってる人とか聞いてみたいですね、
うん、確かにそれは思いましたね。
ということで今日はエレクトロニカ音楽史2をお届けいたしました。
はい、はい、奇跡の一曲のコーナーです。
はい、
本日はキットカットさんの、
はい、今日は私の曲をご紹介いたします。はい、2017年リリースの、ブローブ93なんですかねの、
はい、
グノークという曲です。これはドリームハウスボリューム1-2という、アルバムに入っている曲なんですけど、
はい、
ビートポートにも販売されてましたし、レコードも発売されてます。
はい、
はい、私こういうシンセサイザーのちょっとアンビエントっぽい音が好きなんですけど、はい、
そうですよね、
はい、この曲はなんかミニマルっぽくもありハウスっぽくもあり、
はい、
レイブミュージックさもありつつ、なんかディープハウスっぽさもあるという、
はい、
とてもなんかこういいとこ取りしてる感じがして私は好きなんですけど、
なんかあの何でしたっけ AMPM みたいな曲
AMPM
じゃなくて
AMPM って何ですか、
何でしたっけ、
あ あー、わかりました。はい、
R2D2 みたいな。
あ、もうここまで出てるのになんだっけ。それチェスのレコード版のやつですよね。
はい、何でしたっけ。
あ、何でしたっけ。どうせ知らん、あんな説明したのに。
僕もね、思い出せないんですよ。なんか引っ張られて、M、 いや違う、
いきなり、
お、かっこいいじゃないですか、
みたいな。お、いきなりこんな感じって思いませんでした。
かっこいいですね、この曲。
ひどいでしょ、予想を裏切っていく感じで。
いいですね。
で、こういうなんかつくつくチーみたいなの入ってきて、はい、ちょっとレイブ感出してくるんですよ。
そうですね、いや、これは使えますね、いろんなところで。はい、ちなみにさっきの曲は E2、E4 でした。
そうだ、
はい、思い出した。はい、全然 M とか関係なかったです。はい、
ちょっとボケ始めてますね。
はい。
はい、こういうなんか、まあ普通にこうお家にいても疲れないし、
はい、
クラブで聴いてもちょっとかっこいいという、
はい
はい、私の最近のおすすめ曲なんですけど。
いいですね。
なんでこの曲が好きなのかなってちょっとだけ立ち止まって考えてみたところ、はい、やっぱりペペブラドックのディーン・パーントにつながってくるんですよ。まあ、このシンセサイザーのなんかこう運び方が一緒だなっていう、
はい、あ、やっぱあれですね、こうなんかツボですよね、これが、
はい、
もう一回ちょっと聞いてみます、こっちも、
はい
はい、
ペペブラドックのディープバーントっていう曲です。
このジャケットがなんていうんですかね、有名、怖いんですけど、なんか有名ですよね。
そうですね、
はい、怖いですよね、うん、すごい、
これですよ、
はいはいはいはい、はい、
なんか癖になっちゃうんですよね、
はい、
で大体この曲に似てる曲を買ってしまうんですよね。ちょっと取りつかれてるのかもしれないんですけど。
はい、
なんかこの曲に似てるかもしれない曲とか言って前紹介してたじゃないですか。
はい、
また溜まってきたんでどっかでやっていいですか。
そうですね。ちょっとこれね、僕もこれのヒップホップバージョン、
はい、
はい、紹介しましたけど、
ちょっともう一回聞けます、それ。
あ、聞けますよ、
ヒップホップバージョン。
はい、すいませんね、どっか行きましたね。
じゃあ次回のお楽しみにしておきましょうか。
はい、
ということで、
はいはい、
今日は、グロープ93のグノークを紹介いたしました。はい、リスナーさんからのお便りのコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、お便り来ておりますでしょうか。
お便りは来ております。はい、よしさんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前に結構なんか質問その1、その2、その3ということでですね、
はい、
はい、音楽のジャンルについてご質問をいただいておりまして、
はい、
2月29日2回目にてお便り質問を取り上げていただき、解説ありがとうございましたということで。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、更新がなく心配しておりましたが再開となり喜んでいます。最後にもう一度、
ね、
はい、ありがとうございました。感謝、感謝。
ちょっとサボってるのがバレてる。
はい、でなんかね、Spotify で番組のリンクの言われ取り出せるようになっています。このリンクを自分のツイッターとかで貼り付けてもよろしいのでしょうかということで、
はい、
ぜひぜひ紹介してくださいということで、
はい、いや、
はい、
結構そうですよね、なんか貼り付けていいものなのかっていうのは、はいはい、やめてくださいっていう人もいるかもしれないんでね、
まあ、
公開してるから
まあそうですね、
めっちゃ気使って、ね、聞いていただいてると思うんですけど、はい、DJ 部はもうどんどん広げていただきたいんで、はい、もし、
はい、
天才転用、
そうですね、
全然大丈夫です、ラジオリンク、
はい、
ぜひ皆さん何にでも貼っつけてください。
はい、
シェアもしてほしいです。
そうですね、はい、なんかやっぱ最近僕もちょっとこの東京 DJ ブレディオもなんかこの編集してる時と、
はい、
普通に Spotify から聞く時とで印象違うんで、
あ、
ちゃんとこう客観的に聞いてみようと思ってちょっと Spotify で再生したりとか、
はいはい、
で他のなんかねポッドキャストやってる人たちもねちょいちょい聞いてたりするんですけど、なんか勉強になりますね。
お、
なんかあれなんですよ、この東京 DJ ブレディオって レディオって言ってるのに全然ラジオっぽく編集してないじゃないですか。
そうですね、
会話もなんか普通の会話じゃないですか。なんかこうラジオのパーソナリティ的なこう喋り方で、はい、なんかじゃあ行きましょうみたいな、
最初そういうような
感じでやってましたっけ。なんかだべってますよね今ね。もうちょっとなんか抑揚つけた方がいいですかね。
面白いですね。
なんかね、あのナズさんのあの CIC レディオとかも出させてもらって思いましたけど、やっぱ上手いプロの
完璧な原稿がないとダメですよ、
ね、ああやっぱそういうことなんですかね、はい、ちょっとこれ行き当たりばったり
もう一字一句間違えずに素敵に読まなきゃいけない、は
い、いや、 やっぱアナウンス学校とかの人こう勉強体験とか行きたいですよね。
いやでも1日2日でできることじゃないです。
はい、いやいやそうなんですけど、
やってますけど、
いやそう全然うまなってないっていうね。ちょっとょいい加減にちゃんと成長してほしいですよね。
気がするんです。
いやちょっとね、やっぱ頻度落ちると退化するなと思って。
ダメです、やっぱり、はい、やっぱ漫才師さんとかすごいんだなと思います。面白い話を、はい、できるじゃないですかテレビとかで。
そうですね、
あれって本当に頭の回転がいいんだと思う。
いやほんまに思いました、はい、やっぱ滑らない話とかめっちゃ好きでめっちゃ聞いてるんですけど、
話術ってやばいですね。
同じ話も喋り方一つ変わるじゃないですか。
そうですね、はい、持ってき方ですよね、
はい、いや
話ってすごい難しいですね技術的に。
そうですね、
生ものだし。
いやめっちゃ思いました。でもあのキットカットさんは結構やっぱお酒飲んでる時の話のなんですか、はい、引き出し方がすごい面白くて僕は結構好きなんですけどね。
お酒、
はい、
なんか私すごいお酒を勧められるんですよいろんな場所で。
あ、お前ですか。
お酒は飲みたくないんですね。
あ、そうなんですか。
基本はなんですけど、
はい、
あの飲むこれ飲むじゃないですか、
はいはい、
飲めないわけじゃないです、
はい、
で飲んでいってちょ調子乗ってなんかイエーイみたいになってると、
はい、
私は嫌なんです自分のことが。
あ、そうなんですか。
テンション上がってな自分ってみたいな、ちょっと俯瞰
してみて、そういう風に、はい、感じてたんですね。
今日は盛り上げちゃったなみたいな思ってるんですけど、
はいは
い、私それを反省してすみませんちょっと迷惑かけたかもしれないんでお酒はちょっと控えめにしますって言ったら飲んでる方がいいんだよって言われるんですよ。
いやそうですよ。
で飲んでない私は何なんだと思ってい
やなんかその飲んでる時は、はい、あのめちゃくちゃ陽な感じが出てますね。なんか周りの雰囲気が明るくなる感じがします。
あ、だからなんですかね。だからなんか、はい、飲むのをやめるって言ってやめないでくれってすごい多方面に言われて、
はい、やっぱねムードメーカーなんですよ、
はい、そうなんですね。じゃあそれはもういい
いい意味ですね。あの、はい、体調が許す限りやっていただいて、
だからなんかみんな飲め飲め言うなって思って、はい、いや飲んでる方がいいんだよ楽しそうだしみたいなことを、はい、みんな同じこと言うんですよ、
はい、
だからあそれじゃあそうします
はい、
ダメだよって言われるのかなって思いました。いや
あのそういうことだと思います、はい、少なくとも僕は、はいはい、思いました、ね、
よかったです、
はいはい、何の話でした
っけ。ヨシさんの話ですよ、
はい、ということで、ヨシさんはね
貼り付けてください。
はい、ヨシさんは結構ねいろんなところに遊びに行かれてるみたい。
そうですね、ヨシさんはもう私たちが出演するイベントとか、はい、DJ 部のこの間見学にもいらっしゃって。
そうですね、
はい、ちょっとね勉強でどういう風にやってるのか見たかったんだよみたいなね、
はい、
感じでいらっしゃってましたけれども。
ありがたいですね。
なんか DJ 部もこう、はい、いろんな世代の人とかが集まってきて楽しいですね。
はい、そうですね、
はい、
ちょっとねそろそろですよ、あの3期生の募集もね、
あれ
やばい、はい、始まってくるんじゃないでしょうか。
募集を
もういよいよ3期生来たらもう30人ぐらいになりますからね。
でも
結構な人数ですよね。
もうなんか最初の3日ぐらいで応募者がもう決まるっていう、
はい、
なんか後半はあんま来ないんですよね実は。
あ、そうなんですよ。やっぱ最初と最後に来るんですよね。
はい、バーって申し込みが来る、
はい、
まあ、すごい嬉しいんですけど。
そうです、やっぱみんなこう待ってくださってるんですよね。ちょっとなんか、ね、それこそ2期生とかも聞いたら前から実は知ってたと、
はい、
前から応募しようと思ったけど様子伺ってたみたいな人多いですよ。だからちょっとこうなんかジャブ打ってるみたいな感じなんですかね、こっちもその告知することで。
今回ではないとかっていうのあるじゃないですか、
はい、
自分のタイミング的にも。でも次回はみたいなことが多いのかもしれないです ね、 で、 すね、でたまたまこうタイミングがちょうどよくこう見た時に、はい、あ今しかないかなって
。いやそうですよ、あのなんかメダルゲームでこうビーってこう押されてって、はい、こうコインがちょっとズズズみたいな、はい、
バチャン
みたいな、そうそうそうそう、
あの一気に落ちないんだけど、
はい、いやそうですね、なんかそんな感じですよね。
でも、
は
い、なんか興味を持っていただけるのは嬉しいことですし、
ね、はい、
で私は本当にあの練習生の皆さんがとっても仲良くなるのを毎回見てて、はい、やっぱ10回一緒にやると最後はもう本当仲良しになりますね、は
い、そうですね。
この間の DJ 部のイベントももう泣いてましたもんね、はい、みんな
あれ
何だったんですかあれは、
ね、ソリッドやりましたけどなんかね結果的には、はいまあ、DJ も良かったし、はい、なんかねそれに付随して東京 VJ 部ということで、
は
い、あのね
映像
いやなんか分かんないですけど勝手に、はい、なんか気づいたらできてたというかなというか
あそうですね、
だからね、そうですね、だからその VJ やりたい人たちが結構いるんやっていうことが分かったんで
そうですね
なんか VJ のカリキュラムとかもねなんかやりたいですよね
VJ 部はメビウス君じゃあやってもらいましょうか、は
いそうだからもうメビウス君手4つぐらいあるんちゃうかなっていうぐらい
メビウス君
DJ しながらあの新しいなんかねあの新しいというかあのリミックスの RMX10 っていうあの音をリミ、
はいはいはい、
なんていうのあのエフェクトだけかけれる外部につなぐやつを導入して、はい、めちゃくちゃ DJ なんかやりながらで、ね、自分の DJ 終わったら VJ の方行って VJ めっちゃバーってやっててもう一生ボタン触ってましたもんね
すごいですね、
はい、
いやなんかちょっと皆さん進化してて怖いんですけど
そうですよねなんか勢い、うん、しかもメビウス君これ、ね、東京 DJ 部今回、はい、ソリッドっていうのが一番 BPM 速くて、はい、あのテクノとかねトランスの硬い目の音でっていうので、はい、で3部作なんで、あとリキッドっていうちょっとねポップ系のやつと、はいでヒップホップ、R&B とかレゲエとかちょっと ロービートな感じのガスっていうこれ、ね、3つやるんですけど、はい、全部出るって言ってましたよね
すごいですよね必ず第4日曜日は、はいはいビオレッタにメビウス君はいるっていうことですよ、
はいはい、しかも VJ もやるっていう
すごいですね
人の3倍ぐらい作業してますからね
いやでもなんか、はいいや可能性を広げてってくれてるのがありがたいです、は
い、
私たち2人は
すごいです
よきっかけを作ることは、はい、今持っている、まあ、知り合いの、はい、こうお店とかにお願いするとかっていうことは協力できますけど、はい、その先はもうみんなこうどんどん好きなことをやって育っていったらもう手に負えないみたいな、は
い、いやほんまねなんか0から1ちょっとこう教えたらそれ1から100にするみたいなねなんかもうすごい可能性を感じますよね
でもあれなんでしょうねきっとこう、はい、なんかやっぱりみんな自分の音楽が見つかって一回やることで、はい、いろいろこう模索するじゃないですか、はい、こういうのも好きだし、はい、ああいうのも好きだし、
はい、
だ結果これでいこうっていうのはなんとなく決まって、
はい、
なんかやりやすいようにこう卒業イベントじゃなくてデビューイベントの後に、はい、なんかやれてる感じがするのは、はい、なんか嬉しいですね
そうですね、はい、なんかもうゼロ期生と1期生からもですねあのもう大活躍でも最近もうなんか週5ぐらい週5言い過ぎかなんか週3ぐらいで DJ してるみたいな
あなんか週4レギュラー決まってる
なんかもうえげつないですよね
とは土日のどっちかが全部埋まってるってことですね、はい、すごいですしあとリカちゃんもね、
はい、
ケント君もね
そうですよ
色んなところでレギュラーを持ち始めててい
や
ママさんは今ハウスをちょっと離れてねヒップホップの TKS さんのイベント出たりとか
そうですねいやハウスやりたいんですよ
いや私もほら、
はい、やりたいのはあるんですよ
なんですかダウンテンポやってるんで、はい、そんななんかハウスじゃないんだったらみたいなことはないですけど、
は
い、い
やでもねヒップホップはね、はい、なんか僕初心者の気持ちでやれるんですよ
あわかりますわかります
全然なんかやっぱ今までと違うんで、はい、めっちゃ勉強になってるんで、はい、なんならリカさんの上手いなと思ってもなんか勉強させてもらってますね
確かに自分がこう、はいまあ、主戦軸じゃない好きなジャンルをやるときって、はい、なんかピュアな気持ちになりません、
はい
私もなんかあのベイパーウェーブとかは好きですけど、はい、別に DJ でそのジャンルをやってるわけじゃないので、はい、好きな曲を、まあ、いつもの DJ スタイルでやりましたけど、
はい、
なんかあこういうアプローチあったなとかっていうのを結構見つかって、
はい、
嬉しかったですね
なんかそうですよね
ジャンル縛りじゃなくて哲学縛りの人がいて、
は
い、
お
考え方がそこに基づいている曲をかけているから、ねはい、派手な曲をかけていてもペーパーウェーブなんですよ、
はい、
とかなんかそういうあこういう考え方なかったなとかっていうのは面白かったですね、
はい
はい、じゃあちょっとおさらいですけど、ソリッドは2月27日に、まあ、第1回目終了ということで、
はい
はい、3月27日はリキッド
はい、
こちらは EDM、ポップス、ハウスというジャンルで、はい、やっていきます、はい、そして4月の24日ガスこちらは R&B、ヒップホップ、レゲエということで、
はい
はい、
楽しみですねどれもね
いや楽しみですね
どんな感じの音楽が聴けるのか、
はい、リスナーの皆さんも、はい、ちょっとねあの前回は配信できなかったんですけど、
はい、
東京にいらっしゃれない方は配信もご覧いただきたいですしもし近くにいらっしゃる方は、はい、ぜひ、第4日曜日ビオレッタ渋谷にですね足を運んでいただければ DJ 部プレゼンツの、はいイベントが開催しております
16時からですね
はい、
はい、
よろしくお願いいたします
はいこのレディオは はい、メモがねちょっと今どっか行ってたんですね。
はい、ただいま、はい、このレディオは Spotify ポッドキャスト、 Apple ポッドキャスト、 Anchor ノート、 Mix クラウド、 REC、 ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。また LINE 公式アカウントをお友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在は、プレゼント企画や音楽に関する豆知識など、そして、今後はですね3期生の募集などもこちらでいち早く配信する予定ですので、ぜひ、DJ をやっている方、また DJ でない方もですね、音楽に興味のある方であればどなたでも気軽に登録していただければと思います。そしてこのラジオへのご意見ご感想、キットカットのカクテルの、はいはい、味についてのクレームなども、ね、お待ちしております。もうちょっと甘い方が美味しいとか、はい、お待ちしております。
はい、
はい、そしてこのレディオは現在協賛してくださる方を募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。詳細は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
AMA でした。